はい、シネマアクティフ東京支部の音声配信です。私は松です。
シネマアクティフ名古屋支部の乙啓です。よろしくお願いします。
お願いします。では、今日は彼女のいない部屋について話したいと思います。
はい。
で、この映画は2021年制作のフランス映画で97分ですね。で、現代はフランス語なんですけど、うん、英題はホールドミータイト。で、
うん、
フランス語を、まあ、翻訳したら抱きしめて、出てきたんで、
あ、なるほどね、
うん、まあ同じですかね、
うんうん、
まあ分かるタイトルですよね。抱きしめてってなんか感じが、
うんうん
うん、切なくなるような感
じですね。
そうですね。で、監督がマチュ・アマル・リックで、うん、曲も同じですね、
うん、
で原作があってクローヌ・ガレアがの原作があってそれを映画化したというですね、
うん、
映画 .com の説明を読むと007慰めの報酬などへの出演で、国際的に知られ、ささらいの女神たちなど、監督としても活躍するフランスの俳優、マチュ・アマルリックが監督脚本を手掛けた長編第4作と。
うん。
ですね。じゃあ僕から、話したいんですけど、
はい。
まずこの映画ちょっと特殊なので、
はあはあ、
まあ、結局どういう話だったのかっていうのを、
そうですね、確認しといた方がいいかもしれない。
はい、いいかなと。はい、で僕の解釈、としては、
はい、
まず一緒にスキーに行く予定だったんだけど、
うん、
ちょっとお母さんだけ、主人公だけ行けなくて、
うん、
クラリスか、
うん。
後で合流するってことになったと。
うんうんうん、
でも、結局行ったら、
うん、
彼らがいなくて、
うん、
あれどこ行ったんだろうみたいになって、
はいはい、
結局捜索することになったと、
うん
で。捜索したんだけど、雪が深くて、
うん、
ちょっともう春まで待ってないとちょっとわかんないよ、みたいになって、うんうん、
まあもうそこの時点で雪崩が起きたってことをもう分かってた
ん
でしたね、
うん。多分死んだんだなっていうふうに、まあ覚悟をすると。
うんうんうん、
でも、帰るのはあれだから、ドイツで働きながらこう、待つことになって、
うんうん、
と僕は思ったんですよね、うんうんうん。で、なんか通訳の仕事を
てて。あ、やってましたね。外務してましたね、はい
はい。はい。で、その間に彼らの人生をこう、妄想するというか、
うんうんうん、
本当は生きてるというか、
うん、
自分が出ていって、で本当は別なところで彼らは生きてるんじゃないか。
うん、
だから自分はこのドイツに一人で逃げてきたんだね。
家でした。
家でしたのは自分だに思いたい、
思いたい。
思いたい。家を、逆に言えば家に帰ったら、
うん、
現実を突きつけられるから、
な
の
か
もしれない
です
けど、
ね、
はい。で、その妄想がずっと続いて、
なるほど。
で、結局最後死体が見つかって、
うん、
最後、そのもっと後に家を売ることにな
ると。ああ、はい、はい。
うんうん、いう流れかなと思うんですけど、
うんうんうん、
これは一緒ですか？解釈としては。
まあ、ほぼというか、あそうかって僕が思ったところもちょっとあったんですけど、分かってなかった部分があったので、
ああ、
はい、
そう
です
か、はい。
あの、僕は、あの、家族と、その、別行動になってしまった理由はちょっと分かってなかったですね。分からなかったですね。
うんうん、
本当に家出をしたように僕は思って見てしまっていたので、
そっからだから妄想なんじゃないですか？
うん、だから、わかんなかったです、僕は。そこが、
うん、なんか、金曜日、だっけ、なんか、には行けないんだよ、みたいな話してる、ありましたよね。
言ってましたね、うんうんうん。
そこだけ本当なのかな、っていうふうに思ったりとか。
それがね、ちょっと僕は。
まあ、わかんないですね。確かに、そこも。
もちろん、あの、監督に聞けばわかるんでしょうけど。
まあ、てか、原作読むか、
うん。でも、そうですね。マスさんのおっしゃってることは、あ、そうです。もっともだなって、今な、だいぶ納得はできましたけど。
それか、うん、もしくは、その一緒に行ったけど、なんか、子供とお父さんだけ、
好
き行くよって言って、っていうこともありますよね。
一緒に行ったのかなって僕はちょっと思ってましたね。
うん、
彼女が行ったのか行ってないのかはちょっとわからなかったですね、
うんうん。
そうですね。で、今なるほどそうかと思ったのは、その、その、もう春を待つのは嫌になったみたいなことで、一回仕事を辞めるみたいなとこってありましたっけ？
なんかあったような気がします。うん、ちょっと。
なんかそれが、あ、それがそういう意味だったのかって。だからずっとあそこで働いてたっていうことだった
んです、ね。なのかなと。
でも一回帰ったのかな。一回、
うん、
その時が逃げたのか、その時に家出だったのか、ちょっとよくわかんないだったんですけど、それが、
うん
うん。でもそういうシーンもあったな。彼女ずっとそこに、うん、そうですね、働いてたっていうのは雪解けを待つためにずっとあそこで働いてたみたいなこと。
と僕は思う。ね、まあ、あとはその、帰りたくないからっていう現実つけてくる、うん、は
いはい。それは納得しました。はい。
いや、わかんないですよ。
わかんないですよ。あの、はい、合ってるかわかんないですけど、まあ、あの、なるほどって思いました。はいはい。うん、
っていうのを踏まえた上で、はい、やっぱ話としては結構ストレートに描いたら、まあよくある話というか、別にその、
うん、
まあ世界中で起こり得る、うんうんうん、起こってる話ではあるなっていう気がするじゃないですか。まあ、
悲しい話ですよね。
はい、まあ、交通事故でもそうですし、うん、まあ事故っていうことを、うんうんうん。でもまあそれをここまで劇的に、しかも、彼女の気持ちを描く、
うん、
くのはすごい手法だなというふうに思いますし、あ、いや、うんうん、ある意味なんかちょっとファーザー、この配信でも扱いましたけど、あ、アルツハイマーを客観的か主観的に描いてるところともちょっと通ずるというか、うんうん、
現実と、
うん、
まあ、妄想というかが区別がつかないみたいなところですね。はい、我々には特にわからないという。
はい、うん。だから見る側にとって、まあ彼女の視点っていうのを追体験してるわけじゃないですか。もう、うん、妄想か現実かも彼女も分かんなくなってる部分もあるかもしれないし、
はい、
だからこっちもそれどうしてるから、どれが現実なのかみたいなところが出てきて、うんうん、そこを味わえるっていうのはすごい僕は面白かったなっていう感じがしましたね、はい。うん。だからさっき言ったみたいにその平坦な話になりがちだけど、うんうん、最初から最後までこうどうなっていくんだろうみたいな。
うんうん、
興味の持続みたいなのもありますし、
うんうん、
しかも2回目見たとき、もし僕は1回しか見てないですけど、2回目これを見たらより深く悲しさとか感動というか、
うんうん、
感情が揺さぶられるようにな、作られてるような気がして、
はい、仕組みが全部分かってるからですよね、はいはい。
だからもう1回見たいなっていうのもありますし、そしたらボロボロ泣いちゃうんじゃないかなっていう気もしますね。でも一方なんですけど、
はい、
そういう作りだから僕は1回目ではなんか全然感動しなかったですね。
ああ。
これどういう話だろう、どういう話だろうっていうところばっかり考えてたんで、うんうん
はいはい、
感情移入っていうか、
うん、
感情移入はしてるんですけど、主人公に。でも、うん、なんか、深い涙みたいなとか、
うん、
かわいそうだなとか、
うん、
そういうふうな、なんか悲しみみたいなのを強く感じられなかった。
うん、
っていうのがあって、うん、やっぱそれはなんか、まあ
うん、
物語を理解するところに労力いってしまったんで、
う
ん。
そうですよね。そうなっちゃいますよね。
そこ残念だし、その、絵とかも素晴らしい形するじゃないですか。
うん。
だから、ちょっともったいないかなっていうのは思っちゃいましたね。
うん、
で、なんか全体的に、僕、ソングトゥーソングってテネスマリックの映画があるんですけど、
うん。
その幻想感みたいなのすごい思い出してて、
へ
ー、なんか、はい。まあ、テネスマリック、そのソングトゥーソングもなんか、これ記憶、なのか、なんか断片的だな、みたいな話がずっと続くんですけど。
去年ぐらいに公開
するんです
ね。
そうです、
映画ですね。はいはい。ライアン・ゴズリング。
とか出てんのかな？
出てたんですね。
はい、あの人出てます、あの。マグニートの人。
マグニートの人はマイケル・ファスベン、
ね。あ、そうそうそう。
ですね。はいはい。クリスチャン・ベールも出てますね。
出てましたっけ？
はい。あと見てないですけど、今キャストを見てますけど。はい。
そうの女の人。
そう。ナタリー・ポートマン。
そうそうそう。全然あいう名前出てこない。
ケイト・ブランシェットも出てますね。
はいはい、はい。
ルーニー・マーラーも出てますね。
はいはい、はい、
はい。
そう。その幻想感みたいなちょっとなんか思い出したんですけど。はい、
あ、そういう感じの映画なんですね、これも。まあ近いところはちょっとある。
いや、そういうなんか別に断片的に知識を、こう、
うん、
集約させて一つの映画みたいな感じじゃないんですけど、
うんうんうん、
なんか幻想感がなんか似てるなっていうか、うん、まあ僕だけかもしれないですけど、すごい感じてしまったっていう。はい。で、まあ、あとは、ポイントとしか、この映画の特徴としては、まあ、音楽ですよね。
うん、
まあ、僕は音楽がちょっと詳しくないんで分かんないですけど、
うん、
なんか、ピアノが、まあ、ずっと続くじゃないですか、
うん、
そのテーマとして2です。うん、テーマっていうか、まあ、話の軸としてあって、
はい、
やっぱピアノの練習で子供とイコールというか、
うんうんうん、
なんか、子供がピアノの練習してるのを見る、親みたいな、うん、
あ、
なんかそんな感じがして、
はい、
その過去を思い出すにはと、まあ、すごいいい題材なのかなとか、
うんうんうん、
あとなんか劇中の途中でそのマルタ・アルゲリッチの映像出てきたじゃないですか、ピアニストのなんか映
画、はいはい、有名な人を、僕ちょっと知らなかったんですけど、は
い、あの人アルゲリッチ私こそ音楽っていうドキュメンタリー映画があるんですけど。うん、多分あの映像それなんじゃないかと僕は思うんですけど。ああ、なるほど
ね。はいはいはい。流れてたやつですね。
はい。僕はなんかこの映画をすごい前見てて、
うん、
このアルゲリッチってアルゼンチンの人なんですけど、
うん、
子供は何人か、3、4人いるんですけど、はい、全員このお父さんが違うんですね。
お
だからすごい濃い大きい女っていう、まあ、悪い言い方すれば。
なるほど、
うん。で、すごい仕事に生きる人なので、うん、まあ、仕事に生きるっていうか、まあ、普通にその、すごい、ピアニストだから、うんうん、世界中を、こう、旅してるというか、
うん、
ツアーで。で、だから子供に対してあんまり時間をかけられないっていうか、
うんうん、
でしかもこう、なんて言ったらいいんだろうな、自由奔放まではいかないんですけど、あんま子供を世話するようなタイプじゃなくて、
うんうんうん、
だから子供ともあんまうまくいってない感じもあったりとか。
うん、まあ芸術家っていう、まあ、
そうそうそう、本当芸術家、
まあね、悪く言ったらあれですけど、そういう感じな人なんですね。
はい。
うんうん、
それがなんか、あそこであえて出してるじゃないですか。
うん、
それはなんか子供と自分のこととの関係性みたいなのを描いてるのか分かんないなっていう。
ああ、確かに。なるほどね。
でもなんかダイレクトに別に繋がんないし、どういう感じかな。
そうですね。だから、彼女の願望としては、娘にプロのピアニストになってほしかったみたいなところはあったんでしょうね。それを重ねてたところはあった。たんでしょうね、プロのピアニストといえばこの人みたいな人を出してきたの。
女性プレイ
しかも、ね、ちょっと僕もそこの辺は分からなかったですけどね。
確かに女性多分一番ぐらい有名な
ピアニスト、ね、お手本にするならこの人みたいな、
ね、うん、確かにそういう意味で出してたのかもしれないですね。その親子関係とかじゃなく、
うん、
しかも娘もそれ、娘も好きなんでしたっけ、あのゲイ、
あ、
言ってましたっけ。
だからまああの映像はもう妄想なんで、彼女はね、わかんないですけど、ビデオ見てましたよね。
か、あれ、娘が見てたんでしたっけ？
娘もなんか見てたと思います。
そっか。
娘が見てた。おじさんも見てたし、娘も見てたと思います、
ね。そっかそっか、
うん。なんか動画を見て、パソコンかなんかで見てたと思いますね。はい、はい。
うん。とか、まあ、いろいろ、音楽に詳しかったらいろいろこう、あるんだろうなっていうのは、思ったんですけど、まあ、ちょっとパンフも僕読んでないし、音楽にも詳しくないので、ちょっと、そこはわかんないですね。
うん、
で、この映画と全然違う話するんですけど、
はい、
僕も、ちょっと、これと比べたら不謹慎なんですけど、
はい、
すごい好きなドラマとか、最終回をあえて見ない
ん
ですね。
見ない、うん、
見ないと終わらないじゃないですか。
はいはいはい。
例えば、デスパレートな妻たちって僕すごい好きで、
はい、
7シーズンとか、すごい長いんですけど、
うんうん、
全部見たんですけど、
うん、
最後の話だけ見てないんですよ。
おぉ、未だに。
はい。だからまだ終わってないんですよ、僕の中では
。なるほど。うん、
あれ、ロストとかも？
おぉ。
あ、ロストは最後でも、数ヶ月経って一応最後に見たのかな。でもまあ、なんか見たくないなっていうのがあったりとか、好きななんかお笑い芸人の、あの、ラジオとかも、最終回だけ聞かないようにしたりとか、
う
ん、なんかそういうのしちゃうんですね。
ほうほうほう。
だからそのなんか、全然、レベルは全然違いますけど、
うんうん、
この彼女がやってる、だから直面しなければ、事実じゃないみたいな、
うんうん。まあ、いわゆる逃げてるといえば逃げてる
って、ね。そうですね、
うん。
あの、スポーツでもそうで、僕、バルセロナっていうチームがめっちゃ好きなんですけど、
はい、
負けるのが本当嫌なんで、
はい、
負けたって知ったら、絶対に見ないんですよ。
ああ結果も知らないですニュースで見たら、
はい、
もうけ、あの、見ないってことです
ね。試合も毎試合で一応撮ってるんですけど、
はい、
負けた試合は見ないようにするんで、僕の中では毎回勝ってるんですよね。
すごいですね。だからおかしいなってことになりますよね。
そう、だから、そう、なんか、彼女の気持ちはすごいわかるなっていう。
ね、
うん、まあ、直面したくないだろうね。しかもまあ、うん、結果がまだわかんない。じゃないですか。もしかして生きてる可能性も本当ないわけじゃない。
確かにね。彼女はそう思ってたかもしれないですね。なるほどね。
はい。そんなとこです。時計さんお願いします。
はい。ちょっと僕が今忘れそうなんで今のとこ話すると。
あ、お先に、
はい。最終回を見ないってことは僕はないんですけど。
はい。
特に好きな作品。
うん。
まあ、アニメに多かったりするんですけど、まあ、特にジブリ作品だったりするんですけど。うん、
はい。
その世界観が好きすぎて、
うん、
続きがすごく気になるってことはありますね。
ああ、妄想するってことですか？
そうです、そうです。
うん、うん。
あの二人はあの後どうなるのかなとか。
トトロのあの子たち
とか。とか、っていうか早く続きを作ってくれみたいな風に、
うん。
あるなら見たいっていう風に思うっていうのはありますね。だから、
うん、
彼女は、つまり、家族の続きをずっと妄想してたわけですよね。
はい。
家族の生活の続き。
うん。
そこはちょっと近いところあるかなっていう人もいますね。うん。うんじゃあ、僕、感想いきたいと思うんですけど。
はい。
ちょっと止めていいですか、ごめんなさい。
はい。
ちょっとあの、水槽の電源を切らしてください。ちょっと待ってください。
うん、
で、僕はですね、実はこの映画は、
はい。
今までというか今年見た映画の中で、
はい。
最も乗れなかった映画ですね。はい。見ているのがすごく辛い映画だったんですよね。
最もですか？それは面白いですね。
多分最もですね。その、うわこれは、乗れてないなっていうか、その、楽しめてないなっていうか、
うん、
この話に全然入っていけないなっていうのをすごく感じながら見てた作品ですね。で、あの、映画としては、いい映画だと思う。出来はすごくいいと思います。出来が悪いってことは全然ないと思いますし、はい、そのアイディアですよね。要するに先ほど松さんがおっしゃった、
はい、
彼女の妄想で見せていくというところですよね。いうのもいいと思いますし、
はい、
あの、まあ、ちょっと分かりにくい部分も確かにあるんですけど、
うん、
分かりにくすぎるのはちょっとどうかなっていうところもちょっと あるにはあるんですけど、
はい、
まあでもいいと思うんですけど、多分僕はこれどう頑張ってもですね、主人公に共感ができなかったのと、
うん、
別に共感できなくてもいい映画、いい映画なんですけど、
うん、
あとこれ、なんかその、彼女のことをかわいそうと思うとか、その応援したいと思うとか、うん、
はい、
理解 したいとかも全然思えなくて。まあまあ頑張ったんですよ、僕も。
はいはいはい、
その見ながら、
はい。
あ、これは良くないと、
うん
共感というのは、あの、技術だとかね、思いながら見てたんですけど。
技術なんですか、
うん、いやいや、僕はそうやって思ってるんですけど。全然できなくて。
うん。うん、まあ、そうしょうがないですよ、
うん。本当にどうでもいいと思ってしまいました、この人の話
を。どうでもいい。
いや、申し訳ないです。本当に。いや、はい、あの、辛いことがあったのは事実ですし、
はい。
あの、かわいそうだなっていうところはあるんですけど、
はい。
でもその彼女の、まあ、行動をね、逐一ずっと見てるわけなんですけど、
うん。
うん、なんかちょっと好きになれなかったですね。
でも、その、乗れない部分って結構妄想な部分じゃないですか、多分。
あ、そうなんですよ。
そこが嫌だ。例えばあの、あれじゃないですか。
うん、
ドイツの、なんかお父さんと息子にむっち切れるとこあるじゃないですか。あの、ちゃんと働いてるときに、
うんうんうんうん。
そこで、そこなんか、あの、初めの方だったから、ちょっと状況読めないから、
はい、
これどうしたの？なんでこんなに切れるんだこいつって僕は思ったんですね。
うん、
死んでるって思わないから。
うんうんうん、
それで、こいつのこと嫌いだって思って乗れないとかっていうのは、ちょっとなんかわかるんですよ。
ああ、はいはい。
そういうわけでもないってことだね。
ま、あのシーンだけで言えば、
はい。
あの、彼女の家族が死んでても死んでなくても、
うん。
ちょっと鬱陶しいなって思います、
ね。まあまあもちろん、もう、じゃあ死んでたとしても他人にあんなこと言うべきではないっていうのはあるけど、う
ん
う
ん、そこまで、そのあのお父さんがね、はい、
うん。
息子に対してひどいことしてるわけでも、
まあ、
暴力を振るってるわけでも別にないですか、はい、じゃないですか。ちょっとまあ、ちょっとなんか、抑圧的ではありますけど、
はい。
あそこまで言うことないかなとはちょっと思いましたよね。
うん、
お前の方がよっぽど怖いよって思ったんですよね。うんうん、まあ、あそこのシーンに関してはですね。
うん、まあまあ、理由があれと思って
ます
ね、うん。
まあ、でも、まあでも基本的にはそういうとこだと思います、僕が。好きになれなかったっていうのは。で、まあ、先に、あの、忘れる前に先に良かった点を話しますね。
はい。
まあ結局、彼女の妄想なんですけど、残された家族が描かれるじゃないですか。残された家族っていうのかな、はい、家出したという設定で言えば残された家族ですね、うん。で、その家族のその後みたいなね、のが描かれてるのが、お母さんがいなくなった後の家族ですよね。
うん。
あの、様子はすごく良かったですね、僕は。映像としては。
うん。
あれって僕、結構、息子たち、成長してたように思ったんですけど、してなかったですか、は
い、してましたね。
一年そこらじゃないですよね。
はい。めっちゃ時間経ってましたね。
ですね。
はい。
まあでも彼女的には春まで待つみたいな話なんで。
あ、だからもうその先までずっとそのことをしてるってことじゃないですか。
うん、そういうことですね。
想像だから、はい。
うん。でも期間としては、そんなに経ってないわけですよね。遺体を発見するまで。はい、まあ半年か一年かぐらいしか経ってないってことですよね。
はい。
あ、その間に何年も彼女の妄想の中では経ってたってことですね。
はい。だからこそ、うん、テストまで見に行っちゃうっていう。
はいはい。
音楽の。
そういうことですね。はいはい。わかりました。わかりました。だからそこもちょっと僕は辻褄が自分の中で合ってなくて。
だからものすごい悪い言い方しますけど、うん、ちょっともうおかしくなっちゃってると思うんですよね。
はいはいはい。
はい。
で、
だからそういう意味である意味ファーザーに近いっていうか。
はいはいはい、
はい。はい
はい。僕が映画の結構冒頭の方で思ったから、それで実は。
はい。
あの、違和感っていうか、ああ、これは辛い映画だなって思ったのは、
うん、
すごく彼女のことを、まあ、あの、言い方、あれです、悪いですけど、病的に僕は見えたんですね。
うん、なんか、冒頭もなんかぶち切れてましたもんね。
ああ、そう、それもありますし、その、感情の出し方がちょっと、あ、これは、まあ、精神疾患の人の話なのかなってちょっと思いながらもう、その時からもう見てたんで、うん、で、いや、だから、そういう人が別に悪いとか、
はい、
そういう人の話を見たくないとか、そういうことではないんですけど、
はい、
ただ、結局その、最初から最後までその人の妄想の話ってことになるわけですよね、ほぼ。
はい。は
い、いや、それはちょっとやっぱ辛すぎないかって僕は思ったんですね、改めて。うん、で、まあ、結構まあ身近にそういう方がいたりとか、そういう話を聞いたことある人だったらわかると思うんですけど、
はい。
やっぱり、その、まあ精神疾患っていろいろありますけど、例えばね、うつ病だったりとか、いろいろあると思うんですけど、はい、そういう人の、あの話とか、そういう人とずっと一緒にいるのって、まあ、健常者って言い方あれですけど、そうじゃない人にとってすごい辛いんですよね。
うん。
その症状が重ければ重いほど、
はい。
ずっと一緒にいるのって辛くて、
うん、
で、まあ、そのためになんかカウンセリングとかね、その心療内科とかそういうとこがあって、うん、で、そういう人たちは、あの、本当に限定的な時間とか仕事だと割り切ってるので、あれやっていけるわけで、
うん、
四六時中ずっと一緒にいると、多分参っちゃうと思うんですね、普通の人は。
まあ、なんか精神科医とか、こう、うつるっていう言い方あれですけど、
はいはい、
ちょっとその精神疾患になり、なってしまうみたいなことを言ったりしますもんね、なんか。
はいはいはいはい。だから、やりすぎると多分そうなってくるんだと思うんですよね。うん。うん、だから、そういうものを僕はこの映画を見てて感じたところは多分あったんだと思うんですね。うん、そういう意味の辛さですね、
うん。
うん。で、まあそれもあるし、やっぱり、まあ最後まで見てわかるんですけど、これ結局全部彼女の妄想なわけじゃないですか。
はい。
いや、それに90分近く付き合わされるのは本当うんざりだなって僕思っちゃったんですよね。いや、全部お前の妄想やんかっていう。いや、もちろん、まあ、彼女の気持ちわかりますけど、
うん。
うん。なんか、その、まあ、それもあるし、その妄想なのかどうかわかんないですけど、その、結構彼女はそのさっきの、ガイドのシーンもそうですけど、
うん。
周りの人に迷惑かけるようなこと結構あるじゃないですか。
うんうん、
シーンとして何回かあったと思うんですけど。
なんかありましたね。うん、はい、他にも。
あと、あれが妄想なのか現実なのか分かんないですけど、知らない女の子のピアノの試験みたいの。
あ、そうそう、試験のとこ行って、ストーカーみたいなの
を
言ってましたね。
似てる子みたいなことですね、要するに。
はい。はい。
自分の娘じゃないですよね。
はい。
で、
多分、でも妄想の中であの子でしたっけ？
いや、そのね、顔の判別がちょっとすごくつかなかったんで、本当の娘だったか。で、娘も成長しちゃってるんで、
はい、
髪色変えたりとかね、途中でね。はい、わけわかんないですけど、僕の中では。
成長した時の彼女と同じ人なのかどうか、もう一回見たいですよね。
そうですね。その辺がちょっとわかんないですけど、まあ、何しても、まあ、あれ、多分、あれは現実に起こったことなんですよね。
人のついていっちゃったことは。
迷惑をかけたりとか、
うん、多分そうなんでしょうね。
だから、いや、もちろん、全く、精神疾患であってもなくても、
うん、
迷惑をね、人にかけることは全然あってもいいと思うんですけど、
はい。
まあ、その前にまず病院に行けって僕は思いましたね。
まあ、でも自分もおかしくなってるって分かってない。
分かってないって、だそう、確かにね。うん、分かってないのかな。気づいてる、うん。でも、見て見ぬふりしてるってことですよね、でもね。
彼女の悲しみは相当だと思いますよ。
うん。いや。だから、それが、序盤に分かんないんですよね。
まあ、だから、乙女さん的には見てる段階でそれが起きてることを知らないから。
うん、そうなんですよね。
その苦し、だから僕と同じですよね。だから、その感情的には分かんなかったっていうのと同じで、ってことですよね。
だから、
それは分か
る。それが分かるまで、
うん。
こいつ何やってんだってずっと思ってるん
ですよ。ああ、はいはいはい、はい。うん
で、最初になんか家を出て、車で家出するじゃないですか。
はいはい。
で、あれも僕は、ミスリードにまんまで引っかかっちゃったんですけど、僕は。
うん。
本当に家出したと思ってたんですね。
はいはい、はい。
彼女が。
は だから自分が家出してるくせに何やってんだよっていうの
も、ね、そうそうそう、そういう思うじゃないですか、普通に。
はいはい。まあ普通に撮ったら、普通にっていうか、まあ、うん、あの描かれ方だったら、そっちはそう思いますもんね。
だから本当に彼女に対して嫌悪感から入っちゃったんで、うん、
はいはいはい。
ずっとそれが後にまで残っちゃったっていうか、で、そう考えると、その構成ってうまくいってないんじゃないかな、ちょっと思って。
ああ、音ゲーさんは、その、前提は知ってました？
前提というのは。
僕はなんか、フランス本国では、彼女は家出したらしいっていう一言しか、みんなに知られされてなくて。
うん、あ、知ってました、知ってました。
あ、よく僕多分それ嘘なんだろうな、嘘っていうか、
はいはい。
違うんだろうなと思って見てたんですね。
うんうん、そうなんです。僕も、どっちなのかなって思いながら見てたんですけど、一応。
あ、そうですね。はい、
でも分かんないじゃないですか。
はい。
実際映像としては家出した感じに、の映像じゃないですか。まあ
まあ、はい。
でもなんか途中、家にいる自分、家にいない自分と、あ、違うか。
うん。
一人でいる彼女と、
うん。
三人だけの家族がいて、なんか会話するみたいな、うん、お父さんとね。
はい。
みたいなシーンとか、本当にいないのはどっちなのかみたいな分かんないんですよね。
うん、
うん。でも途中でまあ妄想なんだなってことはだいたい分かってくるんですけど、
うん。
それまででしょうね。
うん。
うん。だからちょっと、もうちょっとなんか、彼女の感情とか彼女の境遇が、まあそれを分かりやすくしちゃうと、この映画のなんか仕組みが最初からネタバレになっちゃうね、うん、あれかもしれないんですけど。
だ要はあれですよね。だからその、彼女の悲しみを、うまく表現できてるのかっていうところで、おとぎやさんは、引っかかるってことですよね。
うんうん、だから、本当に、遺体が発見された時に彼女は悲しむじゃないですか。
はい。
それまでってあんまり、なんかあんま悲しんでる感じしなくて。
まあ生きてると思ってることですからね。
うん、そうそう、なんか、ああ、楽しそうだなみたいにね、妄想してるわけじゃないですか。はい、家族のことを。何なんだとこいつはってずっと思ってて。
ああ。でも一個、あれはどうですか、あの、なんか演奏する人が胸毛を触るシーン
は。はいはいはい。いや、彼女の気持ちとしてはまあ、まあ、夫ですよね。を思い出してるのかなと思うんですけど、うん、あの、見ず知らずの人からしたら、
迷惑ですよ。まあ、
ただの迷惑。
めっちゃ怖いと思いますけどね。
なんだこいつって。気があるのかなって最初ちょっと思ったかもしれないですけど。
はじめそんな感じで、いい感じにしてたけど、
う
ん、
そうそうそう
途中で怖か
った。怖そうだったね。
シャツを自分で閉じるっていう。
いやいやいやいやっていう。まあね、あの、やっぱりあそこもでも病院行けって思いましたね。なんか別に、その、そういうね、精神疾患とか、そういうことで、あの、そういうものはある人に冷たくしたいくて僕はそういうことを言ってるわけではなくて、
はい、
そういう風に聞こえちゃうかもしれないですけど、いやー、そういう風になるかなって僕は思って。
いやいや、でも。
いやいや、
もちろん、あそこまで行くとわかんないですけど、本当に愛する三人だから、
うんうんうん、
もう本当絶望以外何、もう本当死ぬ、自分でもう自殺するか、
うん、あそこまで おかしくなるんですかね。
ぐらいなっちゃうんじゃないかと。うん、
いや、うん、やっぱりね、まあ、そういうふうにおかしくなってしまった人の話はもう見たくないのかもしれないですね、僕は。
あとはその、妄想の中じゃなく、
うん、
本当になんか幸せにやってる、
うん、
映像は欲しかったなっていう気がしますけどね、
はい。一歩前に進むとかね、受け入れるとかね、はい、そういうもの。いや、まあ、いつかは受け入れざるを得ないじゃないですか、結局、
まあ。
いつまででも逃げられるわけじゃないんで、いや、僕も実際そんなことを、うん、もう体験したことないんでわからないですけど、
はい、
もちろんその瞬間は悲しむと思いますけど、
うん、
あの、まあ、まあ僕は楽観主義なのかあんまりもう怒ったことは仕方ないなっていうふうに思うタイプ。
いや、
いや、わかりますよ。もちろんそんな簡単にはいかないと思いますけど、でも、あんまりね、その、なんかずっとうじうじしてる人があんまり好きじゃないんでしょうね。
うじうじ。で、僕は多分娘が死んだら僕は死にますね。
ああ、それは僕はちょっと悲しいんですけど。
いやいや。でも多分もう生きてる意味がないなって思うかもしれないな、うんうん。
本当ですか。
はい。
なんかそういう存在が僕の中にないから、それは分からないかもしれないと。まあ、なんだろうな。あとは、その、やっぱ結局、彼女はすごい辛いわけですよね。
はい。
辛くて、まあちょっとおかしくなっちゃってる部分はあるんですけど、
うん。
まあ、辛そうにしてるのがあんまり見えないっていうのもあるし、
うん。
なんか、結構ずっと平気なふりしてるじゃないですか。
うん。
その病的なところもやっぱり嫌っていうか、 うん、辛いっていうか、うん、
見たら。乗れないっ
すか、ね、うん、乗れないですね。うん。
うん、
そっか。あとはもう、あれですね、途中からも、まあ結果がわかるわけじゃないですか。
はい。
結果が見えていたから辛いっていうところもあったかもしれないですね。いやもうこれ、いくらこの人を想像してね、妄想して家族が楽しそうにしてるっていうのを妄想してても、いや、もう家族死んでる、死んでるっていうの分かってるわけじゃないですか。それも余計にあったのかもしれないですね。いや、もういろいろ考えたんですよ。なぜこんなに乗れなかったのかっていう
ところ。はい。これは2回目見ても、それ知った、構造を知った上で2回目見てもダメ。
ダメですか。かもしれない。わかんないですね。ダメ。そうな気がしますね。なんかもう、すごいイメージが悪くって、やっぱり。彼女の顔を見ただけでなんかちょっと嫌な感じになってしまうところあって、
うん、
あの、こういう人見たことあるなって思ったんですね、最初。
うん。
だからファントムスレッドの方、
ね。そうですね。
うん。あれもなんか、
あんま好きじゃないからってこと。
ねえ、あの女性が好きか嫌いかっていうのは難しいところだと思うんですけど。
まあまあまあ、
うん、あんまりいい印象じゃなかったような気もするんで、はい、うん。それも、どっかに無意識のうちにどっかあったのかもしれないんですけど。
うん。
うん。あの、構造とかね、仕組みとしては面白かったと思うんですけど、うん、はい。僕はな、これはもう本当に、ただただ個人的な問題かなと思うんですけど、全然、
いや、まあ、人が
乗れなかったっていうか。
人それぞれですから、マジで。
辛かったというかね、
うん。それこそ、
腹が立ってしまったみたいなところがやっぱりね、うん、あり、大きくある。
掘り下げるのが面白いですよ。
あ、
やっぱ、
うんうんうん、はい、そんな感想になってしまいました
。ありがとうございます。いや、はい、僕は面白いですけどね、あの、うんうん、その感想は。
あ、本当ですか。
はい。
うん、
いやだって、はい、それこそその人の金銭を刺激してるわけじゃないですか。
うんうん、はいはい、そうですね。
だから乙啓さんっていう人間を知るリトマス試験紙になってると思うんで、
うんうんうん、
はい、非常にいいんじゃないですかね、なんか。いや、感想なので、別に評論してるわけじゃないんで、今回、
はい。
我々は。
そうです。
うん。はい。
いや、その、車運転しながらで、ね、あの、最初の家のシーンですよね。
はい。
あの、
音楽聴いてる。
音楽聴きながら、ハンドルをこう、手で叩きながら楽しそうに運転してるのがね、本当に嫌なんですよね、あれ。
あ、そうなんですか。
いや、単独にそのシーンだけだったら別になんとも思わないですよ。
はい。
その状況ですよね、結局。
おー。
家でしてる。
まあ、家でしてるのに何やってん
のみたいなところと、もう、それ、その設定でも嫌なんですけど、
はい。
さらに事実が分かって、実は家族はもういないというところと、うん、もう頭がおかしくなってしまっている感じで、うん、ああいう行動に出ているっていうところも、より嫌っていうか、怖いというか。
まあまあまあまあ。うん、
辛いっていう感じですかね。
うん。
ちょっともう言葉がもう、なんか、あの、同じような言葉ばっかり言ってますけど。
はい。
はい。
ありがとうございます。
そんな感じでした。
はい。はい、では今日は彼女のいない部屋について話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。